SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
そろそろ大型連休が始まりますね。
はい、
はい、皆さん予定の方はもう決まってますでしょうか。
今年は飛び石連休ですよね。
そうですね、
平日も挟むからね。
はい、はい、あの前半と後半でという感じになりますね、うんうん、
はい。
まあ、あの私たちの場合ね、あの以前のようにやっぱりなかなかスケジュールも取りづらくなってきまして、うん、何かできるかなっていうことでね、もう何もないのは嫌なのでね、うん、必死ですよね。
どっか行きたいね。
いや本当そうですね、
はいはい。
国語専門塾美学の
番組は国語専門塾美学春風亭一休札幌落語会手島理科以上の協賛で北海道札幌市 SSK ラジオ .tv エジソンスタジオからお送りします。
はい、今回も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1の9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、今日のラインナップです。
はい、
今回も新コーナーを用意しました。
お、
どんなコーナーかは聞いてからのお楽しみです。
そうですね、はい、はい、今回も皆さんにね期待してもらえたらというふうに思います、うん、
はい、
はい、それでは今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
どうも、 SSK ラジオ .tv 一休枝平のファーストテイクに出演中の春風亭一休です。5月18日土曜日、私の生まれ故郷である札幌で初めての独演会を開きます。場所は中島公園の中の豊平館、開演は夜7時です。詳しくは特設サイトをご覧ください。落語が好きな人も落語を聞いたことがない人もじゃんじゃん来てください。待ってます。あ、今回は枝平は出ませんからご安心ください。
なんでだよ。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びに Apple Podcast で配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
国語専門塾美学の
放課後スキャット。
本のソムリエ。
ごめんなさい、もう一回言っていいですか。
はい、
すいません。
もう雰囲気出したな。
いい感じだった。
なんか頭切れるね。
うん、
大丈夫だね。すいません、テイク2いきます。
はい。本のソムリエ。このコーナーではワインソムリエ、もしくはソムリエールのようにおすすめの本を私たちがソムリエ、ソムリエールとなって紹介するコーナーです。このコーナーをきっかけに様々な分野の本に触れていただけたら幸いです。ごめん、もうね、どうしてもね、くしゃみ我慢できなかった。ごめん、もうすごい辛かった。
なんか変な感じだったもんね。
そうでしょ、なんかもうね、耐えながらあの話したんだけど、ちょっとごめん、無理だった。
限界来ちゃいました。
限界だった。ちょっとごめん、もう無理だった。ちょっともう鼻かんでから、もう一回。ダメだった。風邪ひいてるとかじゃないんだけどね、もうなんかね、ムズムズしだしだしたらね、もうね、止まんなくてね。
とかですかね、もう時期的に。
いや、5月なんだよね、僕の場合ね。
あ、
でも今年ちょっと早いかな。
あ、でもそうですね、うん、
もしかしてタイトルコールからだね。
そうですね、
最悪だ。本のソムリエ。このコーナーではワインソムリエ、もしくはソムリエールのようにおすすめの本を私たちがソムリエ、ソムリエールとなって紹介するコーナーです。このコーナーをきっかけに様々な分野の本に触れていただけたら幸いです。今回のソムリエールは坂本先生が担当いたします。
はい、今回紹介する本は、
はい、
私が書きました、
はい、
国語力を磨くという本なんですけれども、
はい、
すいません、なんか私の本からスタートしてしまって。
全問題ありません。
はい、
はい、
この国語力を磨くっていう本は、
はい、
2021年の3月に刊行された本なんですけれども、は
い、もう3年経つんですね。
もう3年経つんですよ。
あっという間ですね。
はい、
はい、
でこの国語力を磨くって、まあ、簡単に言うとその書く、
はい、
読む、
はい、
話す、
はい、
聞くっていう国語の大事な4つの力ありますよね、
はい、
その4つの力をどうやって伸ばしていけばいいか、
うんうん、
っていうことをこう分かりやすくなるべく書いたつもりなんですけど、
はい、
その本についてちょっと今日はその書くに至ったきっかけとか、
はい、
苦労話とかも交えながら、はい、
そうですね、
はい、紹介したいと思います。
はい、
まずはその出版しようと思った動機というかきっかけなんですけど、
はい、
今年で美学、国語専門塾美学って13年目かな。おー、ですよね。
そうですね、
はい、で開校ありがたいことに 2,3 年目ぐらいからもうすでに満席になりまして、
うんうん、はい、
であの問い合わせでも入りたいんだけどっていう方が結構いますよね、うんうん、今でもいるんですけど、
はい、
その方々もこう美学に通っていなくても、
はい、
美学で実際に学習しているその内容を、
うんうん、
ご家庭でも取り組んでもらいたいと、
はい
はい、そう思ったのがきっかけです、
うんうん、
はい、でその本の、まあ、内容はそのさっき報道申し上げた書くとか読むとかのその4分野をこう、
はい、
いかにして伸ばせばいいか、
うん、
それを塾に通うんではなくて自分たち の家にあるものを使いながら伸ばすっていう方法を、
はい、
うん、でしかもあのよくあるあのノウハウ本と違いまして、うん、私たちのこの国語 の塾でやってて、
はい、
結果が出たもの、
うんうん
うん、これをやったらあの力が伸びましたよっていう、
うんうん、
それをもう実際にあの紹介して、
そうですね、
はい、どういうふうに取り組めばいい、組めばいいかってことを、うん、こう中に収めたんですよね、はい、うん、はい、
実際あのすごくあの分かりやすい内容になっていると思いますし、うんうん、あの実践もあのしやすい形にはなっていると、はい、あのうんうん、ね、私たち自身が言うのもなんですけどそう思ってます。
そうなんですよね、
はい、
具体的には日記の書き方だったり、
うん、はい、
意見文の書き方だったり、
はい、
一 人と話す時のこの姿勢だったり、
はい、
聞く時の態度だったりっていう、うん、もう本当にいろんな分野で語彙力を伸ばすためにはどうしたらいいかとか、うん、実際辞書引いて学習するその方法とか、
はい、
あとは幼児教育も私たち読み聞かせの教室もやってるの で、
そうです、ね、
幼児 の、 教材としてお家にあるものでできることも紹介させていただいています。
はい、
はい、でこれあれですよね、まあ、伊藤先生にも手伝ってもらいながら、
はい、
いろいろ原稿を私がこの企画して、
はい、
で出版社にもこういろいろ出版社選びからすごい大変でしたよね。
そうですね、うん、もう、
はい、
私のやっぱり一番の思い出は、
うんうん、
とにかく構成と、うん、あとチェックですよね。
構成もチェックも大変だった、
うん、
はい、でやっぱり国語の 本、うん、本だから、
うん、
書き間違いとか、
そうですね、
表現とかもすごい気を使いながら、
うん、もう何回も直しましたしね、はい、
うんうんうん、
何回も要は文章を読み込んで、
うん、
でもうやってる方もしつこいなと思うくらい読み込んで確認しましたんでね、あれがやっぱり一番僕の中では辛かったですね、うん、
私はライターをずっとしてまして、大学の時からそのアルバイトでなんですけど、うん、
はい、
そのフリーのライターをやってた時に、
うん、
もう出版社の方々からもう口うるさく言われてたのは、
うん、
中学生でも分かるような文章を書いてくれと、
うんうんうん、
はい、なんで特にこの国語力を磨くっていうこの本を手に取る方って、
はい、
国語が苦手な子だったり、
はい、
その国語が苦手なお母さんお父さんだったりするじゃないですか、
うん、
それなのに途中で読むの挫折するっていうのはもう、
ね、
せっかく買っていただいたのに申し訳ない、
もったいないですよね、
はい、なのでもうなるべく、
うん、
難しい表現は使わないで、
うん、
平易な分かりやすい表現をこう使うようにしたんですよね、うん、最後まで読み切ってもらいたくて、
いやそうですね、はいはい、実際小難しいね、
うんうん、
漢字で書いたりそういう表現を使っても、
うん、
結局やっぱり実践をしてもらったり読んでね、あこういうことならというふうに考えてもらったりっていうことを踏まえた時に、
うん、
うん、分かりやすいにね越したことはないので、
はい、
あえてその難しい表現とかを使う必要はなかったっていうところもありますよね。
なんかもう何をこう中に入れようかな、うん、限られたページ数の中で、うん、だからこうでも自信持って言えるのは、うん、内容はすごくいいなと自分で言うのもなんですけど、うん、
いやよくここまでまとめましたよ。
そうなんですよ、もう実際本当にこう、うん、力がついたっていうことをこのイメージしながら、うん、こういう全く力が、うん、身についてなかった子が、
うん、
こういう演習を繰り返したら力がついてきましたよっていう、
うん、
もうそれはもう実績として出てて、
うん、
そういう学習をこう中に収めたので、うん、なんでそれに関してはもう紛れようもない事実というか、
うん、
机上の空論ではなく、
うん、
そう実際本当に力がつきましたってものだけをこの中に入れたので、うん、でそれをでも分かってもらうのって難しいじゃないですか、出版社の方々に、
う
ん、
そうですね、うん、もう作ってるこちらサイドからするとね、
はい、
もう私の中ではもうミニ国語専門塾磨くなんですよ、
うんうんうんうん、
この本って、うん、だから実際に通いうことはまだできてなくても、
うん、
あとはもしくはこれから通おうかなって考えている人たちがね、
うん、
ちっちゃい形ではありますけど国語専門塾磨くを体現できると
そうそうそう、う
ん、いう形の本になってるとは思いますので、うん、
はい、
で実際にねもし通塾できるとなった時に直接のやり取りであったり添削とかも含めてね、
うんうん、
わ磨く、
うんうん、
ね、さらに本のね、書いてあったことがこういう形で実践されるんだっていうことを、うん、経験してもらえたらね、またその違いにも気づいてもらえるかなというふうに思いますしね。
そうそうそう、うん、本当にそうなんですよね、
うん、
で実際磨くの体験にいらっしゃった方も、うん、本を読みましたっていう方もすごい多くて、うん、
いやありがたいですね本当に、ね、
そうなんですよね、うん、なんでそれこそ出版社選びの話なんですけど、
はい、
それも何社かあったじゃないですか、うん、候補が
ありました。
でそれで企画書をこう書くっていうことになって、はい、で企画書を書いて、うん、ああいうのって本出したい時って出したいですって言ってもダメなので、
うん、
細かい企画書を出すんですよ、
はい、
こういう章からなっててこういうこと書きたいと、
はい、
まず大雑把なもの骨組みを送ると、
うん、
でそれで向こうから反応があって、
うん、
いいですねって言われたところからこう吟味して、
はい、
どれにするかっていう、その時に私たちが一番気を使ってこう選んだのはなるべく出版社サイドではなくて私たちサイドでこう決められる、
うん、
結構 規制があるんですよね、ああいうのって、うん、こういうの書いてほしいとか、うん、こういうの書いちゃいけませんとか、
はい、
じゃなくてなるべく自由に書かせてもらえること、
はい、
構成もこちらで考えてもいいっていうふうに言ってくれること、はい、
うんうん、
あとは文章を私すごい自分でプライド持って書いてるので、うん、直されたくないんですよ、
はい、
そうそう、だから文章はもう全部こっちに任せてくれと、
うん、
赤は入れないで大丈夫ですっていうことで、うん、いいですよって言ってくれた日本橋出版さんに決めたんですよね、
はい、
うん、で実際、まあ、スムーズにやり取りも進んで、
はい、
で作ったのどれくらいだろう、企画書書いて、
いやもう
企画書も思い立って、いや本そういえば書きたいなと思って一晩で企画書書いて、実際そう眠れない夜があったのよ、そうすっごい眠れなくて、何やっても眠れないから、もうこういう時はもう起きて、
うん、
そうだ企画書書こうと思って、うん、2時ぐらいから5時ぐらいまでの3時間でバーッと企画書を上げて、うん、で送った、もう勢いに任せて送ったら、うん、こう反応が何件か返ってきたと、うん、っていう、だからやっぱりやるときってもう一気にやるのがいいのかなと、
うん、
こうだらだらだらだら企画してもダメで、もう一気に書いて送って、うん、その後そうだろう、どうだっけ、企画書出してから1年くらいもかからなかったよね、出版まで、
うん、かかってはいないけど、もう自分の中では1年ぐらいずっと、うん、あの本の文章を見てたかなって、
うんうん
うんうん、いう感じの気がしますけどね。
そうね、
うん、まあ、それぐらい、まあ、思い入れがある、
うんうん
うん、それぐらいあの手をかけて作った本ですのでね、
はい、
皆さんにぜひぜひ読んでいただけたら、ね、はい、嬉しいですね。
そうですよね、
はい
はい、
ではまたこういう形でね、あの本の素敵な本を紹介していきたいなというふうに思いますので、皆さんもぜひこういう本を紹介してくださいというリクエストがありましたら、メールなどお寄せください。メール shout@sskradio.tv、 shout@sskradio.tv、 郵便番号003-0803、北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。それではお知らせを挟んで、続いてまた新コーナーです。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
どうも、 SSK ラジオ .tv 一休枝平のファーストテイクに出演中の春風亭一休です。5月18日土曜日、私の生まれ故郷である札幌で初めての独演会を開きます。場所は中島公園の中の宝平館、開演は夜7時です。詳しくは特設サイトをご覧ください。落語が好きな人も落語を聞いたことがない人もじゃんじゃん来てください。待ってます。あ、今回は枝平は出ませんからご安心ください。
なんでだよ。僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテイメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
質問ノック。
ダメだ、頭切れる。
なんか切れる頭ね。なんだろうね。
質問ノック、早いよ。質問 とノック何ってならない。本当に？いや
今のでもど
っちでも、ね、
大丈夫です、
はい、
ちょっと
前のめりな感じで、
はい、そうそうそう、あの一応いろいろあの雰囲気書いてタイトルはしなきゃいけないから、
もうい
い加減ネタ切れしてきてんだけど、
コーチのイメージね、
うん、そうそうそう、
もうネタ切れしてきてるんでね、手を変え品を変えでね、
めっちゃ大きな声で言ってみたな。じゃあこれ
ちょっとなんか自分で自爆しそうだからさ。
じゃあジングルからもう一度いきます。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
質問ノック。さあ、気になることや知りたいことがあるときに質問をするね、という行為はとても大事なことです。しかし質問するというのは意外に難しいもの。そこでこのコーナーでは国語専門塾美学の生徒からテーマに沿った質問を私たちの方にいただき、その質問を私たちがノックとして返していこうというコーナーです。今回のテーマは学校です。ではね、実際にノックのようにテンポよく回答していきたいと思います。
小学2年生高井蓮です。小学1年生の時何の勉強が得意でしたか？
算数、
国語。
小学3年菅井まどかです。小学生の時一番好きだった給食は何ですか？
ソフト麺、
揚げパン。
小学6年生吉田悦樹です。小学生の時一番よくやっていた遊びは何ですか？
野球、
バドミントン。
小学6年生宮崎志導です。小学校の時何をすることに夢中でしたか？
遊び全般、
読書。
小学6年生高井龍斗です。6年生の勉強で一番難しかったのは何ですか？
音楽、
理科。
中学1年生稲志芽衣です。小学校にはない中学校ならではの楽しみは何ですか？
部活、
学校行事。
中学1年生大住ココナです。中学校での一番の思い出は何ですか？
友達。
中2の宿泊研修。
小学6年生竹澤光です。高校生活の中で一番楽しかった思い出は何ですか？
バス通学。
学校祭の打ち上げ。
高校2年伏せライムです。小中高どの学校が一番好きでしたか？
中学。
高校。
中学3年の竹谷祐希です。学校の七不思議を体験したことがありますか？
ありません。
あります。
いやいやいや、緊張しましたね。
テンポよくっていうのが緊張するよね、
うん、
なかなか。
いやもうね、あの噛めないし、
うんうんうん、
手もさすれないし、うん、もうただただもうね、あの
素早く答えなきゃいけない。
そうそうそう、手をね、あのちょっとなんかもう汗ばんでる状態ですけどもう一生懸命答えました。
そう、生徒たちにもね自由に協力してもらって、
うん、いやもうねこれもありがたいですね、
はい、
うん、生徒たちのね、あのまた練習にもなったと思いますので、はいはい、さあこの中でね、はい、何点かちょっとお話の方していけたらということで、
はい、
坂本先生どうですか？
よくやってた遊び、私バドミントンって答えてたんですけど、うん、
はい、
子供の時って外でよくバドミントン、今もそうかな。
いや、やりましたよね、うん、あの当時道路でね、家の前の道路に出て、うん、はい、あの近所の子供たちとバドミントンやるとかっていうことは普通にありましたよ。
で、私たちの小学生の時って下水じゃなかった？下水にあのなんか落ちなかった羽あれ？
あ、
うちの感じだけ、ね、
いやすいません、あの私の住んだところにはあのそういうところはなかったので、はい、
そう、
うん、
よくそう、
ちょっとあ の、この道路の横のそうそうそう、あれでしょ、溝でしょ、あのドブみたいなとこでしょ、
そうそうそう、うん、べちゃべちゃになってたんだけど、
いやすいません、ちょっとあの住んでるところがどうやら違うみたいで、
なるほど
なかったです。
あと小6で一番難しかった勉強って、
うん、
なんだっけ？
あ、僕は音楽。
音楽？
もうそもそも中学に入ってもそうなんですけど、うん、実技強化がやっぱりなかなか大変で、
うん、
うん、 だから普通によく言う5教科の勉強とかというよりはもう美術とか音楽がとにかく苦痛でした。もう作品を仕上げられない。
なるほど、うん、
リコーダー弾けない、ギター弾けない。
もういっぱい大変でした。でも歌は歌えるんじゃない？
まあ歌はね、うんうん、だから歌の時が早く来ないかなと思いながら、うんうん、でもそれ以外の楽器使うとかっていうのはやっぱり苦労しましたね。
なるほど。私は理科で、う
ん、はい、
理科はもう今でも苦手だけど、
はい、
なんかテコとか確か6年ぐらいじゃない、テコとか電気とか電流みたいな、
ね、うん、確かに女の子はねちょっとその大変ですよね。
興味もなかったし、
うん、当時わかりますわかります、
なんか難しいし、なんか右と左とかわかんないけど、うん、本当に苦手だった、
はい、
そう。あとは中学生の一番の思い出か、
はい、
で私は中学2年生の宿泊研修のカモエナイっていう北海道のカモエナイってところに行って、バンガローに初めて泊まったのよ。
渋いですね。
シロアリがすごいたくさんいて。
やだなやだな、その情報。
でもそれはあまり面白いから面白楽しい思い出ではないけど、はい、キャンプファイヤーも、
はい、
その時初めてやったので楽しかったなと、
うんうんうん、僕はもうとにかく友達ですよね、うん、これはもう中学校でできた友達、まあ、小学校から続いている友達、うんうん、っていうのも、まあ、あるんですけど、してまあその中でね親友と呼べる友達は今でも付き合いがあるので、 そうね、そこはやっぱりこの時の影響というのはすごく大きいし、であとはやっぱり塾に通いながら他校の友達とね触れ合うっていうのがすごく楽しくて、あとは塾の帰り道自転車で帰って家の近くで喋って、ちょっと帰りが遅くなるみたいな。
憧れてた。私塾に一回も行ったことなくて、
うん、
そうだからその塾に行ってる人羨ましかったわ。
すごいね、楽しかったです。
楽しそうだったね、帰りとかね、
うん、もう楽しかったです、
うんうんうん、
だからもう本当にそういう友達っていうのが、まあ、だから宿泊研修とかももちろん含めてね、うん、そう友達っていうことが一番思い出に残ってることですかね。
あと中学校、めいちゃんの質問かな、
はい、
小学校にはない中学校ならではの楽しみ、
うん、
私は学校行事をあげたんだけど、
うん、
ほら小学生のうちって先生が自分決めるじゃない、
うんうんうん、
こういう演目やりますよとか。
そうですね、
そうだけど中学生になったらもう自分たちで何するか話し合って決められると、
うんうんうんうん、
なんかそのなんか自由度みたいな、
あ、それはね、
それが楽しかったなって。
すごいわかります、
うんうんうん
うん、
あと教科によって先生が変わるのも、
あ、新鮮ですね、
小学生にはないでしょ、
う
ん、
そう
あれもまたいろんな先生に出会えてすっごい思い出に残ってる先生との出会いもあったりして、
うん、僕やっぱりねその時の数学の先生とかはやっぱり理科の先生担任でしたけど、やっぱり影響はすごく受けましたね。
そう、うん
うん、で僕はね部活と答えたんですけども、はい、やっぱり小学校でねなかなかその部活動を経験するってないので、
うん
うんうん、中学に入って改めて部活としてねクラスの友達、学年の友達と一緒に何かをするっていうのはすごく特別なね時間だと思いますので、
ね、
今ただ部活ねいっぱい種類減ってますよね。
そうだ、ね、
すごいかわいそうで
運動部が3つしかないとかあるよね、
う
ん、
そうもう選べないよね。
そう、
うん、
みんなバドミントンとかに入ってるよね。
いやもう
興味なくても
それは厳しいなと思いながら話聞いてて、
そう野球部すらない学校もあるでしょ、うん、
自分たちの頃は、ま、部活も当然もっともっとあって、うん、でその他にない部活を作ろうとしてる人たちもやっぱり実際にいたぐらいで、うんうんうん、そういう楽しみっていうのをやっぱり味わえないのかなと思ったら、
ね、
すごくやっぱりかわいそうだなと思って。みんなバドミントン部はきついよね、
うん、
うん、
あと高校生活の中で一番楽しかった思い出、
はい、僕はバス通学。
バス通学、
うん、もうバスに乗って学校に行くっていうことに憧れまして、
うんうんうん、
そう実は高校選ぶときにわざとそういう学校選んだんです。
うーん、
うん、
バスで行けるような。
そう、で塾のねその中学の時の友達、他校の友達と結局一緒に通ってたのかな、高校、同じ高校に、
うん、
それも含めてすごくだから楽しかったですね。朝座れるかどうかっていうところの戦いから、バスに30分ぐらいは乗っているので、そこでなんかみんなで遊んだり話したり、うん、音楽聞いたり、うんうん、まあ、ちょっと勉強したりとか。
迷惑かけなかった？
いや迷惑かけてないですよ。してないですよ。そんなことしないですよ。もう我々の軍団は至ってもうちゃんとしてましたんで。はい、
私は学校祭、高校2年生の時の学校祭が一番楽しかったかな、
はい、
全部学校祭って大体私その役員やってるの、うんうん、
あ、はい、
そう責任者というか、うんうん、 でそれでこう売り上げあったじゃない昔。今ないのかもしれないけど、はいはい、その売り上げでバザーとか、うん、なんか作ったものとかの売り上げで、うん、その後みんなで打ち上げに、はい、あれ行ってたよね。
いや行ってましたけど行ってましたよ、うん、行ってましたけど、
あれ内緒だったっけ学校
に。 いろいろあのちょっとねちょっといろいろあのね、うん、あるので。
そうかそうか、はい、なるほど、
はい、
まあね、健全なね、
はい、
打ち上げね、
はい、健全に打ち上げをして、はい、おりました。
はいはいはいはい、
間違いないです。
あと最後の竹谷ゆうき君に、はい、ちょっとなんかこう他の人と違うような個性的な質問をお願いしたら、うん、学校の七不思議のことについて。
七不思議なんてありました？
うん、七不思議でそもそも何か、あのトイレの花子さんぐらいしか分かんないんだけど、
うん、なんかもう全然なんかそういうのは感覚としてはなかったので、
うんうんうん
うん、なんか意識せず終わりました ね、これに関してはね。
そうだよね、
うん、
なんか私はあるんですよ。
なんだったの？
理科室で、
はい、
でもその話はあの実は新コーナーの一つに、
はい、
私ちょっとあのまあ言うほどではないけど霊感的なものが結構強くって、
はいはいはい、
でその小学生の時に理科室で、
うん、
ある経験をしたので、
じゃあ撮っといた方がいいですね。
それ撮っと夏に撮っとこうかな。
わかりました。そ
う、なんか坂本の怖い話のコーナー作ってもらおうかなと思ってまして、
はい、僕その時あれですよ、じゃあ机叩きますよ。
机叩かな
くて、ダダダダンとかね。
大丈夫、いらないよ、いらないよ。
いらないですか？
いらない。
あの稲川さんとかよくある感じで、はい、そうそう、叩きますんで言ってください。
ちょっと寒い感じなので、
はい、
はい、不思議な体験をしたのでそれはまた別の機会に、
はい、撮っときましょう。
はい、
はい、それではまたね、次回もこういう風に新しいあのコーナーをどんどんどんどん用意していきますので、はい、皆さんお楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
どうも、 SSK ラジオ .tv 一休枝平のファーストテイクに出演中の春風亭一休です。5月18日土曜日、私の生まれ故郷である札幌で初めての独演会を開きます。場所は中島公園の中の公平館、開演は夜7時です。詳しくは特設サイトをご覧ください。落語が好きな人も落語を聞いたことがない人もじゃんじゃん来てください。待ってます。今回は枝平は出ませんからご安心ください。
なんでだよ。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、春風亭一休札幌落語会、手締まり課、以上各社の協賛で北海道札幌市 SSK ラジオ .tv エジソンスタジオからお送りしました。はい、今回もね、はい、あの新コーナーを2つ、はい、はい、新たに立ち上げまして、ね、
前回から新コーナーラッシュで、
うん、
はい、
今日は特にね、
いいですね、
あの我々もちょっと緊張したり焦りましたし、
う
ん、
そう
ね、我々の向かいはもっとテンパっておりました。
制作サイドもね、
はい、
そうだそうだ、
うん、
緊張感がすっごい伝わってきて、いやもうピリピリしてました今日は。
だからもうね、私は膝の上に手を置かないようにね気をつけて、はい、あの番 番組を進めさせていただきました。またね、こういう風に新しいコーナー、これからもどんどん用意をしていきたいと思います。はい、で皆さんもね、お便りの方でこういうコーナーがあったらいいなとか、あと始めたコーナーの中でね、先ほどもありましたけども、こういう内容がいいなと。いうものがリクエストがありましたら、ぜひぜひお寄せください。メール shout@ssk radio.tv、 shout@ssk radio.tv、 郵便番号 003-0803、 北海道札幌市白石区菊水三条4丁目 1-9 第二森ビル ssk radio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、次回の予告です。
はい、
生徒の作品を紹介する作品シャウト、
はい
はい、そしてもう一つはまた新コーナーをお送りします、
はい、
どんなコーナーなのかはお聞きになってからのお楽しみということで、
はい、また緊張しますね。
ね、
はい、しっかり準備をして臨みたいと思います。
はい、
はい、それでは次回も皆さんお楽しみに。
お楽しみに。
無事に終われた、
はい、ね、終わったね、
ではないでしょうか、
うんうん、
はい、
なんか新コーナー続くと本当に緊張感がすごいね。
そうですね、うん、やってる方はね、緊張もしますし、何話そうかっていうのは本当にドキドキはするんですけど、うん、なんかね、新しいことやるのはやっぱりいいですね、
うん、ね、
うん、
私も結構飽きっぽい方なので、その新コーナーとかはすごいありがたいかな、
うん、
同じコーナー何回も繰り返してるよりは、
はい、
同じコーナー、新しいコーナーでね、
うんうん、
そう、新規一点やるのがいいなと。
そうですね、
そのさっきの国語力を磨くの話なんだけど、
はい、
それ私すごいいつもほら気にするじゃない、評価みたいなやつ。
いや、もう気にしますね。
そう、アマゾンとかいろいろの売られてて、今アマゾンとか楽天とかもそのか、うん、いちいちチェックはしないけど、うん、ヤフーとかもそうなのかな、
うん、して電子書籍にもなったので、
そう、電子書籍の話も来て、
うん、
ね、それで電子書籍化もしたんだけど、いろ、うん、んな人が読んでくださるのはすごいありがたいけど、うん、やっぱりほら思った本と違うっていうのもあるじゃない、
うん、
そう、特に私の本ってはっきり帯には書いてんだよ、ほら、テストの点数を上げることを目的にしてる人にはおすすめできませんっていう風に、うん、だから本当に困ってて、あと数点上げたいとか、
うん、
なんか共通テストでとかっていう方がこう間違えてでも読んだら、うん、えっていう、この基本的なことはみたいなことにもなるじゃない、
うんうん、
だからすごい評価ってなんかちょっと怖いなと思いながら、そうは言ってもね、うん、気にしないでって出版社の人に言われるんだけど、うん、そんなこと、
うん、
逆に評価されるってことはそれだけ皆さんに読んでもらってるってことなのでみたいな、
うん、まあ、嬉しいことでもあり、
うんうん、
確かにね、怖いところでもあり、よくね、エゴサーチをしたがる人とそうじゃない人っているじゃないですか、うんうん、僕はエゴサーチはどっちかっていうとしたくない方で、
あ、
うん、その代わり、まあ、見ないので、うん、まあまああとはもう気にせずにっていう感じの、どっちかというと考えの方なので、
そう、ね、うん、どんな本とかでも低評価って必ずあるしね、
うん、
そうそうそう、だから私ドリルの漢字ドリルも作ってるから、
うん、
監修してるから、はい、両方とも、でもたまにやっちゃいけないと思いながらもこうちょっと見ちゃうんだよね、検索しちゃうのよ。
いや、これなんだろうな、気にしないでくださいっていうのも、まあ、変な話なんですけど、うんうん、まあ、どうしてもね、気になっちゃうし、
そうそうそう、うん、
でもやっぱり大事なのはまずその 100% 全員に万人受けするって、うん、もう多分難しいことなんだよね。
そう、そうだよね、どんなにすごいいい本でも、
うん、
やっぱりね、低評価もつくし、
うん、例えば一休さんのね、落語にしても我々はもう面白いと思って聞いてますけど、うん、やっぱりこれだってね、どうしてもやっぱりいろんな落語家さんがいて、やっぱり聞く人は好みとかもあるだろうから、だからそういうのをね、言ってしまうともうどうしようもないのかなって、
そうだよね、
うん、いうふうには一応ね、思ったり考えてはいるんですけどね。
でもさ、やっぱり落ち込むわけよ。 この間も本当にこう1ヶ月ぐらい前かな、わかんないけど、たまに開いてみようかって見たら、位置ついてて、すっごい、なんだろうと、どんな理由なんだろうと思ってポチッとしても、あの、私たちには見ることはできないじゃない。でもそれにコメントを入れてくれないことには、
そうコメント自体は何もそう書いてなかったのでね。
そうなのよ、だからその理由が分かれば、あ、こういうね、ちょっと残念な、買ったはいいけど、買って読んでくれたはいいけど、ちょっとその何に沿わないようなこと書いてあったのかなとか反省もできるけど、何もなかったらね、なんで1なんだろうってなるし、
そうね、
そんなことにいちいち気にしないでおこうと思うんだけど、やっぱちょっと気になっちゃう、性格的にもね、そうだけどね、みんなに読んでもらいたいと思って書いたものだし、一人でもほら、ね、伝わってくれたらいいかなって思うし、そうです
ね、ありがたいことに、もう多数の人が、良かったですよって、分かりやすかったです、読みやすかったですって、言ってくださってるので、
そ
ちらの声をね、やっぱり、信じて、大切にしてね、やっていけたらいいかなというふうに思いますので、
ね、そうだよね、なかなかね、で
も
ね、
もしかしたらね、ディレクター陣とかがね、もう本当に我々を潰しに来てね、星を一つ打ったのかもしれないしね。もうだから分からないのよね、誰か分からないので、
どうしてつけたのかも分からないし、
もし、向かいの2人だったらね、分かった時点でね、ちょっとあれこれ圧力かけますけども。
やっぱりほら、国語ってね、上げるの難しい教科じゃない。
はい。
いやね、そしてもう自分でやってても勉強してても上がったのか下がったのか、なんかいまいちわからないというか、抽象的な曖昧な教科でもあるから。
実際自分が一番、それこそさっきの、ノックの質問じゃないですけど、苦労した教科ではあるんです。5教科の中でね、勉強の中で一番苦労した教科なんだけど、やっぱりよくね、お母さん方にも、面談の時とか、相談を受けた時にやっぱり話はするんですけど、どこで国語力が開花するかやっぱりわからないので、その時のためにいろんな経験を積んでほしい、だといろんなその語彙の貯金をしてほしいっていうことはね、お願いをしてるんです。僕は実際経験はどうかわかんないけども、少なからず自分がすごく好奇心旺盛だったこともあって、やっぱり語彙のね、蓄積は結構あったんですよ。だからやっぱりいろんなこと知りたがって、いろんなこと覚えてて、でそれが使い方とかも含めてね、いろんなものが噛み合った時にやっぱり一気にできることが広がってくるし、でその時にそういう貯金がなかったら、いざそういうことが分かった時にも何を使っていいか、使う材料ないじゃないですか。っていうことで困ってしまうので、やっぱりその時のために、もう僕は意識はしてなかったけど、そういうことがね、後で思い返した時にはすっごく助かったな、助けられたなと思うところではあるので、皆さんにね、そういう語彙のストックを作ることとか、もうめんどくさがらずにたくさんたくさんしてもらってね、あといろんな言葉を聞く、いろんな言葉を使う、ね、それをやっていく中でね、必ずどこかで、
そう、私も、それこそ語弊があるかもしれないけど、昔から言ってるのが、学歴って私本当に何の意味もないと思ってて、意味はないわけじゃないけど、これは頑張った証でもあるけど、学歴っていうか、もう学生時代より社会人になった時間の方が長いじゃない。その社会人になってからこう自分の意見をちゃんと過不足なく伝えるとか、人の話を要点を押さえて聞くとか、自分のこの思ってることを文章で表現するとか、その力の方がこの後の人生で使うから、だからもうテストの点数を取るため そのノウハウとかって、それも他の進学塾さんとか、そういうね、参考書とかたくさんあるから、それを読めばいいと思ってて、そうじゃなくて社会に出ても、出てこそこう国語力がこうね、役立つようなっていうものを、子供のうちから習得してもらいたいなと思って立ち上げたのが美学なので、それをこう集約したのがこの本で、だからやっぱりテストの点数とかをこうね、上げたいっていう人が読むには、ふさわしくはないかなとは思うから、
ただ巡り巡ってね、必ず役に、そういうふうにテストもね、含めて、どこかでこの国語力が発揮されればね、一気に変わってくる瞬間が来ますので、
なんか土壌を作るというか、 こう国語力のこう畑を耕すいい土を作るっていうようなイメージで私はいつも教えてるから、うん、だからその読解力とかテストの読解力ってもうピラミッドの頂点じゃない、うん、いろんな力が複合的に使う必要となる、うん、だからまずはその土台となるような力をしっかりこう鍛えて育てていけば、うん、もうその後にこうテスト勉強だろうが何だろうが、うんうまくこう開花するし、うん、だからそのためのこの下地を作るためのものとして磨くを作り、うんまあ、この本も書いたので、
はい、
なんで興味ある人は、うん、ぜひ、ね、読んでもらいたいなと思います、うん、このラジオ聞いてくださってる方って結構読んでくださってる方も多いんだけど、うんはい、
僕みたくね高校1年生ぐらいから、うんうん、ようやくねその国語のコツや感覚を掴んでくる人間もいますので、
うん
うん、あの小中で苦手だからっていうことで諦めることなくねあのいろんな形で国語に対してアプローチしてもらえたらなというふうには思います。でこのね国語力を磨くね SSK ラジオのホームページからもねあの入ってあの購入できるようにはい今あのスタッフがやってくれてますのでぜひぜひ興味のある方はねあのラジオを読んだ後とかちょっと見てみてください。
はい、
はい